最初にですね、ヨナはこう言います。私は悩みのうちから主に呼ばわると、主は私に答えられた。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞かれた。黄泉の腹の中です。自分ではどうしようもできないね、まあこれ魚に飲み込まれたってありますけど、まあこれは霊的に自分では何もすることができない試練を通過している人にも言えますよね。自分がもうなんか暗闇の牢の中に閉じ込められたように感じるというのもですね、同じ状態かなと思います。でも私たちの声が聞き取れない神ではないです。私たちの魂に何が起こっているかっていうのをもちろん知っておられて、そしてそれに対して神様は私たちの心に応じて答えようとしておられるわけです。そしてその望んでおられることは、ちょうどヨナのように神を認めて、そして神はこういう中でも自分を救い出すことができると、全て支配しておられるのは神で、そして神に逆らうことは全くナンセンス、それが間違いだということを、ね、心から分かった時、神は救われる。彼はそれを認めたわけです。その時彼はその黄泉の中から救い出されたんですね。彼のその信仰の生命通り救いがヨナに及びました。これは神によるしかないな、そういう時代に入っていくと思います。いろいろな政治的解釈、経済学者の解釈、この世はとんでもない風になっていくってね、私も分かってます。それは聖書で言ってるから、アップダウン、右左、いろんなことを一つ一つについてですね、いろいろ解釈してくれる人たちいるかもしれないけれど、まっすぐ主の御心を見ているなら、主が言われたことはなされるということですよね。これは政治に無関心とか、あるいは世界情勢に無関心あるべきだということを言ってるではなくて、それらがいろいろあるかもしれないけれど、そして実際にあるんだけど、まあすごいですね、嵐のようになってきてますよね。まあそれ現実なんですけれども、でもそこに目を留めたからといって答えあるわけではないので、一体どういうことになるのかということを、未来の歴史、黙示録の歴史っていうことをですね、言ってくださっている、そういう神様のそのメッセージがあるわけですから、そんなにもすごい啓示をね、起こる先から前から告げることができる神様のこの御業、神様ご自身が語っておられるその御言葉っていうのを、それを知らされているものっていうのはどんなステップをしていくべきなのかということにもっとフォーカスしていくべきですよね。まあ現実的に私たちは悩みに弱いし、試練に弱いところがあります。簡単に信仰が揺さぶられる、語られた御言葉、約束、そしてまた実際に神が数々もろもろのことを自分のためにしてくださったんだけれど、それでもそれをもうどっかに吹き飛んじゃって悩みだけが頭の中にこう大きく占めちゃうという、そういう性質が私たちはありますけど、それでしょうがないといえばしょうがないんですけれども、でもそこに休んじるんではなくて、そこから信仰の道を歩む信仰の人に私たちをさせたいと、成長させたいと思っておられる神様ですよね。そして私たちは御言葉がいかに確かなものであるかということをですね、自分たちの人生においても、また、神は私たちを愛しておられるので、悩みの中に沈み込むということではなくてですね、先ほどのヨナ書にあるこのレッスン、黄泉の中でも神を呼び求めると神は応えられるという、このすごいメッセージです。それが自分の罪の結果であったとしても、これは本当に神様の愛がどれだけ深いかということを実感させられるものですよね。福音の本当のメッセージがこのヨナの中にもあると思いますけれど、自分の不従順、罪のゆえに刈り取ったこの災い、そして どうしようもない状態っていうのは、まあ、自分が自業自得だよってね思わせられ、悪魔もそうだそうだって言うんですけれども、でもその中でも救いは主にあるね、私たちの神は救い主なんだね、だから悪がいい不従順がいい、それは正当化されるということでは全くないんですが、それを悔いた段階で、悔いた中で主に呼ばれると、主は聞いてこれに答えられるということですよね。愛家のですね、3章25節にこういう言葉があります。3章25節、主は己を待ち望む者と己を尋ね求める者に向かって恵み深い、主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。これセアト32節、彼は主は悩みを与えられるが、その慈しみが豊かなのでまた憐れみを垂れられる。本当にこれは神の慈しみ、神の救いでなければ私たちはこの問題を乗り越えることができない。でも神はその慈しみが深いゆえにそれをしてくださるという、そういう祈りですよね。この暗黒と深い闇っていうね、まあ、試練の中にいるとよくそういうふうに感じる時があると思いますけれども、まあ、これ本当にもう誰が救えるのかっていうね、こういう状態、光がない、闇の中に閉じ込められているというね、まあ、感覚、まあ、そういう体験をされた方は共感できるかなと思いますけれども、ただもう主に望みを置くっていうね、まあ、自分も個人的にはそういうこれ主しかないという時を、まあ、体験、まあ、自分なりにね、まあ、他の人にとってはそれ小さいことな感じに見えるかもしれませんけど、個人的にはそういう、もうこれ救われるなら主だなと、この状況から自分を引っ張り出してくださるのはもう主しかないというね、そういうのをこう体験させてくださった。ここにですね、詩編107編の、まあ、107編全体が素晴らしい詩編、そういうポイントを言ってくださってますけれどもですね、その、まあ、全文じゃなくて10節からちょっと読みます。詩編107の10、暗黒と深い闇の中にいる者、苦しみと黒金に縛られた者、彼らは神の言葉に背き、意図高き者の勧めを軽んじたので、主は重い労働をもって彼らの心を低くされた。彼らはつまずき倒れても助ける者がなかった。彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、主は彼らをその悩みから救い、暗黒と深い闇から彼らを導き出してその枷を壊された。どうか彼らが主の慈しみと人の子らになされた苦しき御業とのために主に感謝するようにですね。これは神の言葉に背き、意図高き者の勧めを軽んじたというね、彼らの神に従わなかった罪、その結果を刈り取って軽んじたのでってやりますんで、その結果を刈り取ったわけなんですけれども、それこそ自業自得だと、自分の罪不従順のゆえに苦しむ、ね、でも主は彼らがその悩みの中で主に呼ばわったので、主は彼らをその悩みから救い、暗黒と深い闇から彼らを導き出してその枷を壊されたね、解放ですね。神は答えられる。神しか本当の根本的な解決策ってないですよね。そして神はその御言葉通り救い主なわけです。私たちの神は救いの神であり、許しの神です。そして許しの御業をもうしてくださっているんですよね。ですからその恵みに預からせていただけるというその信仰をですね、私たちもただもう神様はその分を果たしてくださっているんで、私たちはそれに応えて神様の御業に応えて 信頼信仰を示すということですよね。そうするとそういう信仰を持って悩みのうちに先に求めることに神は応えられると約束しておられますよね。私たちにできることはそういうことだと思います。で同じくですね、同じ詩編107編の25節からちょっと読みますね。詩編107の25から、主が命じられると暴風が起こって海の波を上げた。彼らは天に上り淵に下り、悩みによってその勇気は溶け去り、酔った人のようによろめき、よろめいて途方に暮れる。彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、主は彼らをその悩みから救い出された。主が嵐を沈められると海の波は穏やかになった。こうして彼らは波の沈まったのを喜び、主は彼らをその望む港へ導かれた。どうか彼らが主の慈しみと人の子らになされた奇しき御業とのために主に感謝するように。これ福音書にもイエス様がなさった、これ今詩編ですけれども、福音書にもイエス様が嵐のためにですね、船全体が沈んでしまうってもう弟子たちが叫んでいる中でですね、神様はイエス様は嵐を沈められましたね。私たちはこの世界がもう全部沈んでしまうってね思いますけども、まあ巷の今ニュースでももう取り上げられてきてますけど、まあ、どうなるんだっていうね、この嵐によって船は沈むと、私たちが死んでしまってもどうも思わないんですかって弟子たちが、その同じ船で横になって眠っていたイエス様を起こしたんですけど、イエス様はあなた方の信仰はどこにあるんだってね、どうしたんだって言ってね、で嵐を沈められましたね。神には何でもできないことはないですね。神の力を制限しているのは私たちの不信仰っていうか、まず神に覚わらない、そしてもうダメだって思い込んでいるってね。でイエス様のそのお答えは、あなた方の信仰はって言ったんですよね。神に頼る信仰は、神を認める信仰は、そして神様がいろんな時にしてくださったその奇しき御業を感謝する気持ちは、これが大切だということですよね。これからですね、私たちが遭遇するかもしれないいろいろな試練の中でですね、今一度詩編のですね91編、ここも本当に復習しておきたいなと思います。読みますね。詩編の91-1、意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の影に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼し祀る我が神と、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその羽を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾また小盾である。ここですね、主を酒どころとする、主を酒どころとするということは、主を信じているゆえに主に従順であるということですよね。これは詩編をよく読んでおられる方で、詩編の91編守りのためですね、それは本当に素晴らしい詩編だと思いますけども、同時にですね、そこまで信頼し信じているんでしたらですね、主が私たちに導かれている聖霊によってですね、私たちに促しているその導きというのにですね、従っていく必要がありますよね。一歩ずつ信頼するから主の導きに従うんですよね。これただなんか唱えていれば、ただ知識として暗記していればということではなくて、だから 私たちは本当に主に寄りかかるゆえに、寄りかかっているこの神の導きっていうのを感じるわけです。そして一歩ずつ、そしてこの神は弱い私たちの状況をご存知なわけですよね。だから寄りかかりつつ歩むということですよね。弱さを感じ取れない神ではないわけです。ですから、あ、自分がこのやってることっていうのは寄りかかっているのか、それとも自分の力でやろうとしているのか、これちょっと自分の例っていうのをですね、吟味していかなくちゃいけないと思いますね。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。なぜなら主が私たちの翼となってくださって、その翼の陰に宿っているわけですからね。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。私たちが主の導き、これを確信してですね、私はこれをするしかないなってね、私の思いはここにあるしかない、つまり神への信頼、神がこれを私に望んでいるんだと、ね、そこに自分がいるならそれ以外のことはできないでしょ。神のもとに自分がいると思ってたら、何が周りで起ころうがそれ以外のことはできないし、何が起こっても神が共にいてくださるって確信あるから平安ありますよね。これを御言葉で言ってるんですよね。これが翼の下に酒どころを得て、私はこれやるしかない、この場所にいるしかないっていうね、そういうことですよね。91-8、あなたはただその目を持ってみ、悪しき者の報いを見るだけである。あなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え、石に足を打ちつけることのないようにする。あなたは獅子とマムシとを踏み、若い獅子と蛇とを足の下に踏みにじるであろう。ですから、そこまで主に信頼して主に寄りかかっていると、主ご自身の力が私の力となりますよね。で、主に自分自身を、主の中に自分自身を隠す、はい、私の酒どころは神ご自身ですというところになると、私たちは恐れることはない、ね、他のどこも何もないです、ね、でも神はこの困難な時を地のも作られる、まあ、初めから言っておられているので、その中を通過する神の子供たちの守り方っていうのも知っておられますよね。ちょうどかつて出エジプトの際にイスラエルの民を航海を渡り海を避けて通らせたように、もっと大変な時期ですね。パイロットはエジプトの軍勢に追いかけられるイスラエルの民以上に、これからの時代っていうのはもっと大変なので、そしてそれをずっと前々から、何千年も前から告げておられたことがついに起こる時、神の準備っていうのは万端ですよね。私たちはイスラエルの民がですね、たくさん奇跡をしても不平とつぶやきと不信でですね、滅ぼさなくちゃいけなかったようなものにならないように気をつけなくちゃいけないですよね。神は守ることができるんだけど、私たちのこの不信がいつまでも続くと、それに神は耐えられないって言ってるわけですよね。14節、彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に声を与えよう。 私は長寿をもって彼を満ち足らせ、我が救いを彼に示すであろう。ですから試練がない、悩みがないではなくて、悩みのうちに呼ばわるその声に応えるということですよね。主に信頼するもの、そうしたものに主はよくしてくださるという約束ですね。主の慈しみを再び思い起こしてですね、主に感謝する、感謝しなさいってありますのでね、主のなされた慈しみ、いろいろなことありますが、まず感謝するようにと言っております。では最後にお祈りいたしましょう。感謝します。天のお父様、感謝します。あなたにできないことは何一つありません。私たちがここにいるのもあなたのおかげであり、またご計画、それぞれのために備えていてくださっていることも素晴らしいです。すべてあなたの御手の技、そして知恵あるご計画のうちにあります。どうか私たちが信仰においてもっと成長できるように、そして私たちの語る言葉と行いによって皆に栄光が来せるような、そうしたものとなりますように助けてください。エーメン。感謝します。今日の残りの時間も導いてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アメン。